ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは第2回とっておきの音楽祭 in 名古屋実行委員会実行委員長の高橋満さんです。よろしくお願いします。
こんにちは
どんな登場するかと思ったら、
はい、初めてです。こんな登場の仕方
した
ら、はい、ミッチーでございます。どうぞよろしく、はい、お願いします。
株式会社シャベローの代表取締役でもあり、はい、タレントさんでもある高橋満さんなんですけども、はい、実はね、うん、去年もとっておきの音楽祭 in 名古屋の、うん、まあ、宣伝告知も兼ねて出演してくださったんですけど、はい、去年は実行委員長じゃなかったですよね。
去年は違います。実行委員の一人でした。
はい、
はい、そうです、そうです。
実行委員長に昇格
昇格というのか格下げかもしれないそんなことはないか。はい、
はい、お疲れ様です。
いや、ありがとうございます。頑張ってます
ね。でも、まあ、うん、昨年成功したから今年があるのかなと思いますけど、う
ん、もちろんです。
はい、とっておきの音楽祭、うん、知らない方もいると思うので、うんうん、そうですね、ちょっとご紹介を、
はいはい、改めてこのとっておきの音楽祭というのは、障害のある人、はい、ない人も、全く関係なく、また年齢も、高齢の方もお子さんも、みんなで一緒になって、音楽を通じて、心のバリアフリーを目指していこうという、はい、まあ、無料の街角コンサートというものなんですね。はい、
そうなんです、うん、心のバリアフリー、まあ、この番組もね、うん、そんなコンセプトでお届けしているんですけど、
はい、
昨年名古屋で第1回。
そうです。
でもこのとっておきの音楽祭って、うん、名古屋発祥じゃないんですね。
じゃないんですね、うん、今から21年前になりますけども。
そんな前、
はい、宮城県の仙台市で始まった、とっておきの音楽祭というのが、これが一番最初のものでした。
じゃあ震災より前、
うん、震災より前です。そうです。でその後にそのとっておきの音楽祭、コンセプトは全く同じで、障害のある人ない人、みんな一緒になってというコンセプトがだんだんと全国に広まっていって、この20年間の間に東北から関東、関西、そして中国地方、九州まで、はい、今全国に広がっていて、でその中で名古屋がようやく去年は初開催だったというもの
なんです。意外に名古屋がなかったって。
名古屋になかったんです。たまたま出会いがなかったのか、縁がなかったのか、これ結局その各地域の実行委員会が運営をしていて、まあいわゆる地元の人がじゃあうちでやるぞ、誰かみんな集まれっていう人がいればそこで始まるっていうものだったんだけど、まあたまたま名古屋でそういう人が現れなかったみたいで、でそのようやく去年、まあ正確に言うと一昨年から動き始めてっていうところで、まあ、今回第2回になったということですね。
最初じゃあとっておきの音楽祭があるよって聞いた時は、うんうん、ミッチーは知らなかった、
うん、僕はね実は知らなかったんですよ、うん、この名前を聞いて、そして、まあ、2年前になりますけども、イベントの内容とかコンセプトを聞いて、あ、これはちょっと僕も一緒になって、力をこうなんかね、やれることやらなきゃっていうふうな気持ちから実行委員に加わらせてもらって、去年からやり始めたっていうふうですね。
でも去年実はね、うん、私も我らがジャンプ M というダウン症の親子のダンスチームが出演して、はい、うん、そこの分私もメンバーということで、う
ん、はい、盛り上げていただきました、
はい、出させていただいたんですが、うん、去年そのジャンプ M が行った会場がメインのオアシス21、
うん、はい、
で他に中電ホールも、
はい、そうですね、
で今回サブ会場で中電ホールと中部電力未来タワー、
そうですね、
栄ですけども、はい、こちらもあって
あります。あります。
3会場、
そうです、今年は全部で3会場、まあ、正確に言うと中電ホールは、9月24日土曜日1日のみになりますけれども、はい、オアシス21、そして、中部電力未来タワーは、9月24日土曜日、25日は2日間とも開催です。
でも本当に大掛かりですから、うん、準備も大変だと思うんですが、
はいはい、
まず、まあ、去年成功したからね、はい、今年があると思うんですけど、うん、
はい、
終わってどうでした去年。あ、
終わってからですか。実はイベントが去年は7月31日と8月1日2日間、
ですね、
すっごい暑い日に行われて、まあ、事故もなく無事に終了して、うん、で その後ですね、じゃあそれで終わり万歳ではなく、いわゆる、まあ、後処理というか、いろいろなところに報告にしに行ったりとか、そういったあの提出する書類があったりとかいうので、1ヶ月ぐらいはすごく忙しかったんですね、第1回の、処理が。でそれがようやく落ち着いたのが、まあ、8月の終わりぐらい、9月の頭ぐらいで、でその頃からじゃあ来年どうするって話が始まり、
もういいじゃない
じゃなく、で今年のそのね、一回、いわゆる一回で打ち上げ花火で終わるんじゃなくて、この企画、このイベントっていうのは継続して、より一人でも多くの人にこの心のバリアフリーを伝えていくっていうのがやっぱり目標目的なので、じゃあ来年はさらに何だろうな、多くの人に知っていただけるようなことを考えようっていうので、もう9月の半ばぐらいには新しい企画を会議が始まってました。
実行委員はじゃあもうそのまま、
いや実行委員もあの中には出入りはありましたけれども、あの去年から継続している実行委員もいます。
じゃあまあちょっとノウハウが分かってるから、前回こんな感じだったからもうこれやらなくちゃとか、いろいろ分かってる部分もあるからやりやすい部分もありますよ ね、うん、そう
です
ね。
前もってやっぱりあの早め早めに動かなければいけないので、もう去年の段階でやらなければいけない。例えばあの、まあ、我々の力だけでは実行委員の、ね、数人だけではできないものですから、いろいろこのイベントを支えてくださる例えば企業の方とかいうところにご挨拶に行くのも、もう去年の段階から動き始めていましたし、
はい、実行委員は何人なんですか。
今年はですね、実は一桁8人。
8人、
8人です。
これ多ければいいってものでもないと思うんですけど、8名でじゃあもうそれぞれが、私はこれを担当しますっていう、細分化して
各分担で、例えば僕だったら、まあ、実行委員長っていう肩書きでもありますけども、主にステージの出演者の皆さんの連絡担当であったりとかしましたし、あと他にも、広報活動の担当であったりとか、ボランティアの皆さんをまとめる担当であったりとか、会場のステージのいわゆる機材をいろいろ手配する人とか、まあ、いろいろ細かく分かれて、あとインターネットの映像系をまとめる人、SNS をまとめる人とか、細かく分かれて、
そう配信もね、あの去年もあったんですけど、今年も
今年もやります。これも、9月24日の土曜日の朝10時に生放送がスタートして、イベントが行われている時間帯はオアシス21のライブ配信をずっと行っています。で夜中の時間帯になると、まあ、去年の、ハイライトが上映されたりとか、あと今年は会場には足を運べなかったけども、映像では出演したいという、そういった、オンラインステージっていう名前の出演の方もいらっしゃるので、そういったものが、放送されます。
そうなんですよ、あの、ジャンプ M の親戚がね、あのご家族、あのおじいちゃんおばあちゃんとか、すごい遠かったりして、でも去年配信で見て、残念ながら、あの音楽がね、ちょっと著作の問題で流れないけど、でも元気なこのお孫ちゃんの姿を見て、涙を流して喜んでたみたいです。
本当ですか。その本当に現場には、ね、行きたくても行けないっていう方がやっぱりいらっしゃるので、あの配信はそういった声をいただいていたので、今年もやっぱりなんとか続けようということでやることになっています。
そうなんです。じゃあ今年も、まあ、ステージ盛りだくさんですけど、何組出演されるんですか。
これですね、2日間で、先ほど言ったオンラインステージも合わせると、72組、はい、です。
はい、で、72組で、まあ、障害のある方もない方もということなんですが、実際こう障害がある方もたくさん出てらっしゃるんです ね、
半分まではいかないんですけども、それでも32組の、アーティストの方ですね、障害のあるその当事者の方々、まあ、肢体不自由であったり、視覚障害、聴覚障害、知的障害、精神障害、発達障害、内部障害、いろいろ
本当に多様な皆さんが集まって、でこれじゃあもう組み合わせも結構大変でしたね。
そうですね、組み合わせ、そうですね、順番考えるのも、
あの入れ替えとかね、
入れ替えとかの時間は何分ぐらい必要かなとか、そういった部分もあのいろいろと細かく考えて、スケジュール組んでますね。
見どころたくさんのアーティストが、どれってちょっと紹介しにくいかもしれないですね。
一組一組が全部メイン ですね、はい、ちなみにジャンプ M の皆さんは、はい、9月24日土曜日の午後3時10分から、はい、オアシス21のステージに登場してくださいます。
ありがとうございます、うん、もうみんなね嬉しくて嬉しくて。
あ、本当ですか、
うん、あのこのために練習してる曲もある、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ、なのでちょっとね楽しみですよね。
僕も楽しみです、
う
ん、
でここにも載ってない、うん、こう今あの私パンフレットを見てるんですけど、はい、そうするとこう時間帯によってこの時間にアーティストが出るってプログラムがあるんですが、うん、
はい、
載ってない企画ものっていうのもあるんですよね。
はい、あります。そのステージとステージの合間にもいわゆるイベント会場の紹介のコーナーであったりとか、いくつかこう企画がありますので、いわゆる音楽のステージ以外の部分でも、いわゆる現場では楽しんでいただけるというふうな構成になってます。
そうなんです。このオアシス21銀河の広場ということで、はい、まあ、メインステージで観客席があって、うん、本部があって、あと企業ブースエリア、うん、マルシェエリア、はい、体験スペースということですけど、
は
い、
そうなんですね、
マルシェもたくさん。
そうですね、あのこの愛知県内を中心としたいろいろな事業所の方とか、作業所の方とかいうところの出店もありますし、いわゆるこのとっておきの音楽祭の企画に賛同してくださる皆さんが、うん、いろんな形でこのブースエリア、はい、マルシェエリアなどを盛り上げてくれるということになってますね。
去年はもうどうしてもちょっとあのもう今年もなんですけど、うん、はい、コロナ禍でものすごい不安の中ね、
う
ん、
そうですね、
できるかなっていう不安もあり、
は
い、
うん、
で今年もまあコロナ禍でもあるけども、はい、やっぱりあのいろんなことがちょっと見えてきた部分もあって、うんうんうん、感染症対策の方法もね、
はい、そうですね、
ちょっと身についてきた部分もありますからね。
主催者側としても対策はもちろんですし、あと来てくださるお客様とか、世の中の、ね、雰囲気とかいうものも全部含めて、今年はできる限り皆さんに、まあ、去年以上に楽しんでいただけるような工夫というか、いうのはしていきたいなと思いますね、
はい、うん、まあ、全体であのもちろん心のバリアフリーの浸透というで目を向ける人が一人でも増えるといいなということもあるんですが、うん、はい、体験スペースってあるんですけど、
はいはい、
まあ、体験に関しても、うん、心のバリアフリーが浸透するような、
うん、
そんな催しなんですか。
こちらはですね、まあ、あの例えば人力、株式会社人力さんという方が、はい、あの水泳、まあ、体験エリアに入ってくださるんですけども、うん、こちらは、車椅子の、装置にこうまるで人力車のような装置をつけて、はい、いわゆるその避難の時とか災害の時のバリアフリーの時とか、の時とかに移動しやすいような、
自分が漕がなくても、はい、ってことですね。
そういったものがあるんですよっていうのを知ってもらえるエリア、実際にこう、つなげてこういうふうに使うんですよっていうのを実際に見ていただけるという、そういったエリアになっています。
はい、うん、でもう一つ名古屋ロボケアセンター、
はいはい、
春ですね、
これもあの自立支援用のそういう介護的な装置なんですけども、はい、例えば重たいものを持ち上げる、うん、例えば人を介護するときに抱っこしてこう立たせるとかいうときに腰とかにいろんな負担がかかりやすいっていうのをサポートするための機械で、はい、まあ、あのまるでこうお相撲さんの回しのような、
はい、
ちょっと大掛かりな装置なんですが、そちらをつけてこう持ち上げる作業をすると腰が、そして足が楽に動けるような、そういったものがあるよっていうのの紹介の、実際に体験していただくという
スペース。これね、春本当すごいんですけど、うん、介護者の人用のも今お話しされてあるんですけど、介護される側のちょっと歩けないような方がこれを装着して、
はい、
で練習をして、
うん、
そうするとこう取った後も脳がなんか覚えてる、
はあ、なるほど、
不思議なんですけど、これで結構練習してる人とかいるんですよ ね、
リハビリにすごくじゃあ役に立つ装置として、
ね、
なるほど、
うん、はあ、すごい。で、はい、オリジナルグッズもあり、
グッズも、はい、
ね、去年もありました。今日私持ってくるの忘れたんですけど、フラッグ、
はい、バッジですね。
SDGs のバッジ、はい、丸いバッジに組み合わせて、うん、
はい、
で旗フラッグですよね。
うん、そうですね。
これ合わせると音符になるっていう。
うん、そういうことなんです。 このオリジナルバッジも旗の部分ですけどね、旗の部分のバッジも、会場で販売をさせていただきます。
じゃあ SDGs のバッジをつけてきてくだされば、
うん、はい、そうですね、その場で音符が出来上がり、
音符が出来上がるっていう、
そういうことになります
ね。で他にも、まあ、T シャツもありますね。
はい、そうですね。 T シャツも昨年と同じように、特殊加工がしてありまして、写真を撮るときにフラッシュをたくとピカッと光る、文字が浮かび上がるっていうものなんですよ。
ですね、うん、でオリジナルタオル、オリジナルエコバッグ、
はい、
そしてなどもございます。出演者の中の、はい、まあ、超目玉でシーモさん。
おお、そうなんですよ。あの地元名古屋の、ね、はい、ヒップホップアーティストとしても、ずっと健在されているね、25年以上活動されているあのシーモさんが、はい、特別ゲストとしてこの2日間のトリを務めてくださいます。
じゃあ25日日曜日の最終7時台に、
はい、はい、そういうことになっています。
すごいですね。
はい、そうなんですよ。もうこういったあの皆さんの地元の方々とか、皆さんの理解と協力があって、まあ、大きなこういうイベントが行えるという感じですね。
本当ですね、うん、そしてあの実は私ね、ミチーと愛知障害者フライングディスク競技大会でいつも司会をさせていただいて、うん、はい、させていただいてますね。その実行委員長の河合健太郎先生がやってる、はい、うん、国際ボランティア団体チームアジアの風、うん、カンボジアプロジェクト、ありがとうの花を咲かせよう、
はい、
これもここで披露が、
そういうことなんですね、これちょっとあの説明させていただきますと、ありがとうの花を咲かせようプロジェクトというのは、日本の子どもたちとカンボジアの子どもたちの交流の中で生まれた言葉をつなぎ合わせて紡いで、一曲の曲を作り上げようと、でその曲の完成したものをこのステージで披露するというプロジェクトで、これも今年に入ってから、約半年以上かけて、行われているプロジェクトの、まあ、集大成がこのステージに
お披露目になる、
ね、お披露目の日になるんですよ。そうなんです。
これあの歌のギリギリお兄さんの、
はい、
友美とともににも出てくださいましたが、ね、川名博之さんが、
そうです、そうです、作詞作曲
皆さんの言葉をつないで、そうなんです。
これはあの日本とズームで、カンボジアとつないで、それに川名さんも参加をしてもらって、で実際のそのズームの中でね、言葉の壁 を取り払いながら、こう創意工夫で子どもたちがコミュニケーションを取る、ね、例えばじゃんけんの仕方とかも、グーチョキパーっていうのは日本語が分からないなりに身振りで伝えていくと、だんだん伝わるんですね。向こうの子が、あ、じゃあこういうルールなのかなって言って、あのグーチョキパーでじゃんけんを覚えたりとか、あと絵をこうって見せ合って、絵しりとりじゃないですけども、そういうので交互に、あの絵を描いて見せ合って続けていくっていうような、まあ、例えばそういうコミュニケーションの様子を見ていって、で最後はやっぱりありがとうの言葉、日本の中でも大切であり、まあ、一番美しい言葉と言われる、これの、意味をこう考えて何か一つの作品を作ろうというので、まあ、絵を描いてもらったりとかしたり中で、川名さんがそれを見てたんですね。その様子でじゃあこの言葉とこの言葉をつないでいこうっていうので出来上がったと、
うん、楽しみですね。
楽しみですよ。
まあでもある意味ハラハラしながら、まあ、うまくつながるかなとか ね、うん、
当日もこれ、9月24日土曜日のお昼1時からステージやるんですが、現地のそのカンボジアとオンラインでズームでつないで、ステージ上でこうやり取りも
ありますよね。
やります、はい、時差もある中で、ちょっとチャレンジです。あのどんな風にコミュニケーションしゃべることができるかなというのを、
はい、こちらはあの川野さん、川名さんとこのあのグループ、
あ、はい、虹色アストリアの皆さんが、そうです、歌の披露はあの彼ら彼女らが登場して、披露してくれます。
はあ、すごい、うん、でも あのある意味こう言葉が分からなくても、うん、そっか、こうやってジェスチャーで、うん、まあ、ミチなんか手話通訳士ですけど、うん、手話もね、はい、やっぱり身振り手振りなので、
う
ん
う
ん、
というところもありますし、
なので多様性、本当にあの障害があるっていうことだけじゃなく、うん、いろんな中で私たちって壁が、ね、うん、ありますもんね、うんうんうん、だからその壁を取って、うん、みんなでつながっていくっていう意味でもいいです ね、
は
い、
そうね、これ昨年にはなかった部分で、その、まあ、国を超えて国籍も超えて、言葉の壁もやはり超えていくっていうのも一つのテーマになってますね、
だからこう昨年経験して、多分あの よかったよかっただけじゃなく、うん、反省部分もきっとありましたよね。
まあもちろんそれもありましたね。
それを踏まえてさらにいいものができるのかなという気がしますけど、う
ん
う
ん、もちろんね、第1回大きくやらせていただいて、うん、ご指摘いただいた部分もいろいろあったので、そこはやっぱり第2回は、きちんと補っていこうというところはやっぱりありましたね。
さっき、いろんな障害の方っていう話の中で、うん、結構有名なキムヤンっていう、ね、うん、はい、聴覚障害の、はい、アーティストの方いらっしゃるんですけど、うん、キムヤンだけじゃなく、はい、いろんな聴覚に障害のある方、はい、歌ってとか踊ってとかあるんですが、やっぱり何かでこう感じるんですかね。
どうなんでしょうね。耳が聞こえないとかね、うん、目が見えないとか、いろんなこう障害壁はあるにしても、うん、やっぱり音楽っていうものは例えば耳で感じるだけのものじゃないぞというのが、うん、やっぱ体とか心とかいろんな感覚を使って楽しむものなんだよっていうのを、やっぱり感じられるところがあるんでしょうね。でキムヤンだけに限らず、実はこう今回応募してみると全国から応募が来たんですね。で僕もまだ知らなかった音楽活動されている、ハンディキャップアーティストという言い方をさせていただいてますけども、の方々っていうのも実はたくさんいらっしゃって、でここで活動している、そういった方が名古屋に来てくださるっていうのはすごいやっぱり嬉しいですし、耳が聞こえないギタリ、キムヤンと同じように耳が聞こえないギタリストの方もいらっしゃったりとかして、結構たくさんの方がやっぱり活動してるんだなっていうのはちょっと驚きだったんですよね。
だってやっぱりなんか好きなものは好きですもんね、なんかうちの全然例えは違うんですけど、うちの父親、はい、特に障害があるとかではなくですけど、めっちゃ歌が下手なんです、だけどめっちゃ歌が好きで、本当に外して、
はいはい、
でももう堂々と人前で歌って、なんか最近はないですけど大会あれば出たいし、こんな下手なのにって私は思うけど
身内だと
そういうことじゃなく、好きなものは好きなんですよね。
好きなものは好き、好きで楽しいから続けている、その楽しいっていう姿をみんなに見てもらいたい、そういう方がねいらっしゃるのね、たくさん
ですよね、だからなんだろう、ジャンプ M のみんなもそうなんだけど、なんか今年も出させてもらって本当にいいのかなっていう感じで、
いやいやもう本当に、
ね、でも全然そんなことじゃないよと思う、でもみんなすごい張り切ってるので、呼吸器シンガーの相葉さんもですね、
そうですね、相葉くんも相葉さんも登場してくださいます、
本当にちょこちょこ名前を見ると知ってるところが
おなじみの、方とかもいらっしゃるし、
リバーチェの皆さんもね、車椅子ダンス、は
い、そうです ね昨年ね出てくださった方々もいれば今年初出場という方もいらっしゃって、
だってすごい応募だったんですもんね。
そうです、140を超える応募があったので、本当に今回70組の以上の出演者なので、半分ぐらいになってしまったので、逆に半分の方には今年は申し訳ありません、これ以上ちょっと枠がないのでということで謝らなければいけない状況でした、
で MC が川添美穂さん、
はい
はい、が MC をしてくださるということ で美穂さんも有名な方です
か
ね。
はい、そうですね、ありがたいですね、
じゃあ、どうでしょう皆さん、期待はという方、栄ですの で,
そうです、ね、
名鉄瀬戸線を使えば、
そうです、一本です、
の
そうです、栄町駅で降りていただいて、改札出たらもう徒歩1分でもう会場が、到着できますね。
なんか聞こえてきますね。
そうですね、音が聞こえる方ですね、オアシス21
で24日土曜日、25日日曜日で、どちらも10時から
ですね。この細かい時間がちょっとありまして、まず9月24日土曜日ですけども、オアシス21は午前10時から、午後8時まで、で、中部電力未来タワーは午前10時から午後4時まで、で、中電ホールが午前11時から午後8時までと、ちょっと時間がバラバラですので気をつけてほしいです、そして9月25日土曜日はこれ2会場、オアシス21が、1日目と同じく午前10時から午後8時まで、 中部電力未来タワーが午前10時から午後4時までとなっております、はい、
で、どちらも手話通訳がある、はい、ということですね、
はい、ステージ上に手話通訳がついていますので、はい、あの演者さんとかの、その MC ね、喋ってる様子とかは通訳が入って表現してくれます、
う
ん、は
い、そして配信もある、はい、ということですので、
配信もございます、
そしてテーマソングができたんですか。
おっと、あ、これね、昨年から実はあったテーマソングなんですけども、
足跡
というタイトルがついていまして、これがあの都築さんという方が、これはあの、株式会社中電ウィングにお勤めの方が、はい、詩を書いてくださいまして、はい、これはあの足で書道をされる方が、うんうん、あの言葉を紡いでいつもこう、はい、メッセージを書かれる方がいらっしゃるんですけども、
私もカレンダーを昔いただいてました。
そうです、そのカレンダーの字を書かれている方です。
今もうないらしいですね、カレンダーね。
そうなんです、貴重なその文字を書かれる方に歌詞を、あのその方の詩を、はい、いただいて歌詞にしているもの で僕も実際にいろんなイベント、まあ、このとっておきはもちろんですけども、うん、PR の時にはこの曲を自分でギター弾いて歌ったりとかしてやってますし、これはこの2日間の、まあ、一番ラストですね、はい、あのシーモさんの後に恐縮ですけども、
なんか去年もあったそうですね、
ちょこっと
サプライズで、
そうそうそうそうそう、歌うかもしれない、かもしれない、
かもしれない、
そうそうそうそう、
かもしれないってことは多分歌う。
一応あのギターは用意してあるらしい。
シーモさんよりも後に
登場する、そうそうそう
そう、ね、
シーモさんファンの皆さんっていう ね感じになるかもしれない。そうそう、かもしれないですよ。
いや、楽しみですね。で、パンダ老子手話スタンプ、パンダ老子が行くとっておきのチャンネルっていう、
はいはい、
去年パンダ老子さん来て、ね、くださったんですけども、
とてもいい声をしているパンダ老子です。
そうなんですよ、
はい、美声のパンダです、
はい、うん、まあ、YouTube も見ていただいて気分を高めてね、
そうですね、
本番までの気分も高めていただきたいなと思いますね、
うんうんうん、本当そうですね、
はい、あとじゃあ、うんうん、ご来場の皆さんに、まあ、入場無料なんですが、はい、何かありますか、注意点というか、うん、
注意点といいますかね、あの例えば、ま、今年はあの9月の、ま、月末というか末の方に開催になるので、はい、例えば天候がどうなるかわからないっていう時には、はい、ね、台風が近づいてくるかもしれませんし、はい、そういった時にはですね、あのホームページに、
はい、
この日は、やりますよやりませんよっていう、はい、中止か実行やるかっていうのの、結果を出しますので、はい、まあ、一応朝6時7時までには出す予定ですけど、
はい、
なので何かあった時にはそのホームページを一回確認してからお家を出ていただく方がいいかもしれないですね。
多少の雨なら、
多少雨ならもちろん
あるということですね、
方向になってます、
はい
はいはい、
じゃあとっておきの音楽祭 in 名古屋で検索していただいて、
そう、もうちょっと簡単にとっておき名古屋だけでも
出る、
出ます出ます、
すごい、とっておき名古屋で、
はい、じゃあとっておき名古屋で検索、
検索していただいて、
じっとしてちょうだい、
必ず家を出る前に、
そうで一回確認した方が、あの天候にちょっと不安を感じるようであれば、
はいはい、うん、でじゃあ当日、じゃあミッチーは、はい、実行委員長ですので、はい、去年武漢をね、
そうです、武漢ずっとやってたステージ横でしたから、
急出しとかされてたんですけど、そうそうそう、今年は
大体本部を中心にオアシスの会場をメインで
全体の、
はい、全体を見ていると思います、
はい、ということで、
うん、
今日あのね、実はしゃべろの、はい、小木屋さんがパーソナリティの他のナナミでやってらっしゃる、
はい、
小木屋さんがちょっと見学にというか、はい、一緒に来てくださったんですが、
は
い、
まあそうですね、
小木屋さんも手話できますけど、
そうですね、
この日も、
はい、この日もあのお手伝いで、
え、
あの来てくれますので、
はい、
はい、心強い、会いたい方はぜひ会いに来てください。
はい、でも心強いですね、やっぱりあの、うん、一部の人たちだけでも8人の実行委員だけじゃとてもできないので、
そうですね、
ね、みんながこうやって協力してくれて、うん、こうそうですね、盛り上げて成功させようっていうのは素晴らしいなと思いますね、
うん、実行委員っていう名前を持って動いてるのは実際8人なんですけども、うん、そこを支えてくれる人たちがまたいて、でそこからその先にじゃあ何かできないことないかって言って動いてくださる人がいて、本当にそういった形でなんとかここまで今準備が進んでるというふうに、
また今年も当日ボランティアさんの活躍もある、はい、ということですので、これはもう
2日間延べて100人ぐらいの方に、
はい、
力を、ね、発揮していただいて、ボランティアの方に支えていただいてます、
はい、うん、そしてとっておきの音楽祭 in 名古屋テーマソング足跡、
はい、
大鳥で多分
かも
高橋充さんが歌うかと思いますので、
そうそうそう、はい、今年はもしかしたら手話をつけて歌うかも、かもなって、
ギターと
ギター、そう、ギターはまた別の人に、
え、
ま、キムヤンが弾くかもしれないな、 全部カモだね。
はい、ぜひじゃあ、あの来てくださると分かりますので、
うん、そういうことです。
はい、うん、じゃあですね、ラジオを聞いてる皆さんに言い足りなかったこともあると思いますので、はい、PR を。
ありがとうございます。
はい、
第2回とっておきの音楽祭 in 名古屋、日付は9月24日土曜日、9月25日日曜日の2日間、場所は名古屋栄のオアシス21、そして、中部電力未来タワー、そして中電ホールの3会場で行われております。詳しい内容はホームページをご覧ください。とっておき名古屋で検索してください。そしてミッチーにも会いに来てください。
はい、あなたのみちみちみちが待っておりますので、ぜひね、人と人、うん、心と心のバリアフリーということで、はい、バリアフリーを感じに、ね、うん、皆さん来ていただきたいと思います。
ぜひともお願いします。
はい、ジャンプ M も24日土曜日、3時10分からステージ、私もいますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
盛り上がって
ください。はい、盛り上がりましょう。はい、今日のともみとともにのゲスト、第2回とっておきの音楽祭 in 名古屋実行委員会実行委員長の高橋充さんでした。みっちー、ありがとうございました。
ありがとうございました。